Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は社会福祉法人グロー法人本部企画事業部次長で、アールブルットインフォメーション&サポートセンター略称アイサの所長を務められている斉藤誠一さんをゲストにお招きします。斉藤さんは2006年からこの10年、ボーダレスアートミュージアムノマの事業運営を担当され、これまで数々の海外、とりわけヨーロッパのアールブルットシーンとの交流を深めてこられました。今日は斉藤さんが、12日間にわたってイギリス、フランス、スイス、オーストリアの様々なアールブルットにまつわる美術館やアトリエを訪ねられた際のレポートをお届けしたいと思います。果たして、日本のアールブルットは海外でどのように受け止められているのでしょうか。貴重な海外レポです。それではお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日はゲストに社会福祉法人グロー法人本部企画事業部次長で、アールブルットインフォメーション&サポートセンター略称アイサの所長も務められています斉藤誠一さんです。どうぞ斉藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、斉藤さんのプロフィールまずご紹介します。1976年生まれで北海道ご出身です。先ほどご紹介したグローの法人本部企画事業部次長と、アイサの所長を務められています。大学で社会福祉を学ばれて、障害者が通う小規模作業所ですね、で2年間働かれた後、2002年に滋賀県社会福祉事業団、現在のグローに入職されています。そしてちょうど10年前ですね、2006年にですね、ボーダレスアートミュージアムノマの担当になられて、これまでスイスローザンヌ市にあるアールブルットコレクションとの連携事業の事務局、そしてフランスパリ市立アルサンピエール美術館でのアールブルットジャポネ展の日本事務局も担当されてきました。また2014年から始まった厚生労働省の障害者芸術活動支援モデル事業の連携事務局も担当されています。ということで、様々な形でアールブルットの、活動や、あるいはそのアールブルットを通じた国際交流といったところに関わってらっしゃると思うんですけども、斉藤さんがつい、もう6月なので、これ2ヶ月ほど前になるかと思うんですけども、はい、かなりこうあれですよね、ヨーロッパ中回られてたという噂を耳に挟みまして、はい、
行ってきました。
どこの国をどういうふうな、まあ、美術館とかですね、目的に回られたのか、はい、ちょっとあらましを教えていただいていいですか。
わかりました。
はい。
大元の目的は、
はい、
今年度で2回目になるんですけれども、2月に、アールブルット国際フォーラムって前年度も催したフォーラムの2回目を、また文化庁から助成をいただいて、実施する予定でして、はい、まあ、そこにお招きするですね、うん、ゲストに、会いに行ったというのが大元の目的です。で、まあ、それだけではなくて、まあ、それぞれの方が、まあ、これまで我々、まあ、ボーダレスアートミュージアムノマと一緒に連携した企画展をしてみたり、まあ、アールブルットに、まあ、詳しい編集者の方だったりしていますので、まあ、いろいろですね、まあ、それぞれの方の、まあ、機関とか、まあ、個人でどういうことをされているかということであるとか、
はいはい、
あとは、まあ、日本のアールブルットの関わり、まあ、館で展示したという関わりの方もいらっしゃいますので、うん、まあ、その日本のアールブルットに関する評価とかですね、
はい、
あとは展示をされた館の館長さんなどは、まあ、展示後の反響とかですね、うん、まあ、そういうどういう影響がその後あったかということとか、 あとアルブルット自体の、はい、まあ、ジャン・デュ・ビュッフェさんが、
はい、
まあ、1900年代の中頃からコレクションし始めてきた、はい、まあ、そのアルブルット自体の、まあ、今日的な定義っていうとちょっと大行ですけど、はいはいはい、今どういう判断基準でアルブルットをコレクションされていたり展示をされているのかということとかですね、
はいはい、
まあ、あとは滋賀県立近代美術館も、はい、あの基本設計が終わって新生美術館みたいな構想が今進みつつある中で、まあ、アルブルットが他の芸術と一緒に展示をされて、まあ、ボーダレスアートミュージアムノマも、はい、まあ、開館当初からずっとこう現代アートとの、まあ、コラボレーションを、
はい、
の展覧会をしてきたわけですけれども、まあ、そういう並列して展示をすることなどについて、うんうん、まあ、どう考えるかということなどをですね、
はい、
今回は、合計7名の方にお伺いしてきました、はい、
めちゃめちゃ盛りだくさんの内容をさらに7名の方に聞く旅ってことですね。
12日間
そら12日でも相当タイトなスケジュールやったんじゃないですか、はい、
そうですね、
ですよね、
はい、
もう寝る暇もないぐらい回られたんじゃないかというふうな、いやでもすごくこう貴重な機会だなと思うんですけど、これなかなかそのリスナーの皆さんもやっぱり、まあ、アルブルットってこの番組聞いてくださってる方は、はい、いろいろこうお知りになられて展覧会行かれたりとかすると思うんです。でその場でやっぱり海外の作品とか見ることもあると思うんですけども、はい、なかなか相当なファンじゃない限りですね、やっぱ海外のそういうもともとアルブルットって言葉自体が生まれた、ね、はい、そのフランスとかスイスとかそういった状況ってやっぱなかなか知ることって難しいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
今回行かれた場所っていうのは、はい、具体的にどういった、まあ、場所だったのかも教えていただいていいですか。その7つの場所っていうところですけども、
はいはい、7人の方、まあ、場所を簡単にご紹介しますと、はい、まあ、出会った順でいきますとですね、はい、1人目が、モニカ・ヤークフェルトさんといって、はい、スイスのラガーハウスミュージアムという、
ラガーハウスミュージアム、
はい、はい、館、まあ、はい、スイスのアルブルットを主に展示している館の館長さんと、はい、会いました、
はい、
でまあ、そこの館の方は、その館とはですね、2014年に、まあ、日本のアルブルット展を、はい、スイスと日本の国交150周年記念で、
はい、
まあ、展示したというところがあります、
はいはい、
で次に、シャミタ・シャーマチャージャさん、
はい、
って言
ってなかなかね、いろんな、ね、国の方々出てくるので、下を噛まないように喋っていただかないといけないですけど、
もうカタカナだらけになりますけれども、はいはい、まあ、そこはイギリスのロンドンのウェルカムコレクションって言って、うん、まあ、これは2013年に、
はい、
ここも日本の創造展という題名で、
うん、創造展っていうのはその本当日本のか、まあ、創造するって、まあ、いろんな言葉ありますけど、 そこから取った
イメージの創造とクリエイトの創造を兼ねたタイトルと聞いていますけれども、
はいはい
はい、まあ、その、展覧会を開催したところの、これはキュレーターさんですね。
はい。
あとはジョン・メーゼルさんっていう方は、はい、3番目ですけど、
はい、
ロービジョンって、まあ、知ってる人は知ってるんでしょうけど、はいはい、まあ、そういうアウトサイダーとか、アルブルットの、はい、英語の雑誌を世界に、
はい、まあ、はいはい、雑誌を発刊されている。
してるところの、うん、まあ、代表であり、編集長である方に3人目。
はい、
で、4人目は、先ほど紹介にもありました、アル・サン・ピエール美術館といった、まあ、パリのアルブルット・ジャポネ展を2010年に開催した時の、
はい、
アル・サン・ピエールというパリにある美術館の館長さん。
はい、
で5番目にあったのがスイスのアールブルットコレクションって、まあ、これはジャン・デュ・ビュッフェさんが、
またスイス戻ってきましたね、これ、
これね、実はモニカ・ヤークフェルトさんは、うん、ロンドンまでわざわざ来てくださったんですよ。
なるほどなるほど。最初の、まあ、スイスのラガー、ね、
はい、
美術館の、モニカさんはロンドンでお会いして、スイスなんだけどもロンドンでお会いして、
ロンドンにわざわざ来てくださったんです、
はい、そしてね、ウェルカムコレクションのシャミタさんや、でまたロンドン、ジョー・メゼルさんね、編集長の方、
はい、
そしてフランスで
パリに、
まあ、パリに行かれて、アル・サン・ピエールの館長さん、マルティンさんと会われて、はい、そしてついまたスイスに行かれたと、今度は。
そうです、
はい、
でスイスはアルブルットコレクションの、
まあ、おそらくね、このアルブルットコレクションっていうのは、アルブルット好きな方だったら、もう名前の通りですけども、はい、まあまあ、総本山みたいな、ね、
そうですね、
ところで、ひょっとしたらね、好きな方、行かれたこともある方、いるかもしれないですけども、ここの、方ですよね、
館長さん、はい、サラ・ロンバルディさんっていう館長にお会いをしまして、はい、でその後に、マリオ・デル・クルトさんって、
はい、
ノマでも一回写真展を、
はい、
大西信夫さんって、写真家の大西信夫さんと一緒に、
うん、
アウトサイダーとフォトグラフだったかな、
はいはい、
まあ、そういう企画展の名前で、うん、はい、ノマで 展示をしたことがあるんですけれども、はい、まあ、そういうアルブルットの作品を中心に、うん、まあ、世界中で、はい、撮影をされている写真家のマリオ・デルクルトさんと会いましたのと、はい、最後に、オーストリアのウィーンの隣の町にある
グリングって、
芸術家の家がある、はいはい、ことでも有名な、まあ、グギングですね。
これもまあすごく有名ですよね、はい、あの映画にも確かなってましたよね。
そうですね、
あの遠足って映画が結構有名な、ね、はい、映画がまさにグギングの、 あのそこで過ごされている場所がある方の創作活動のレポートのような映画ですよね、
はいはい、そこの多分映画にも登場していると思うんですけど、はい、ヨハン・ハイラハーさんっていうグギングの代表の方ともお会いしてきました、
はい、なるほど、
はい、
ということでですね、なかなか皆さんその一気に覚えれるような話ではないと思うんですけども、まあ、そもそもその中でですね、やっぱりその、はい、まあ、この番組その歴史的なことを振り返ると、そのジャン・デュ・ビュッフェという、まあ、美術家、の方がそのアルブルットっていうのを、提唱してから、まあ、随分経つわけですけども、はい、そのアルブルットっていうものが、の捉え方というか、はい、っていうのは、各この美術館やその皆さん、館長さんやキュレーターの方々にとって、結構アルブルットの捉え方は一緒、あ、だいたいこういう定義だよねって感じなのか、割とばらつきがあるのか、その辺ってどうでしたか？
そうですね。大まかに言うと、まあ割と みんな一緒だったなっていう感触で、はいはい、まあ一つはその、アールブルットの今日的定義というか、うん、まあジャン・デュ・ビュッフェ、皆さんが一様におっしゃってたのことの一つには、はいはい、アルブルットって、まあ、ジャン・デュ・ビュッフェがコレクションされてからもう50年、うん、60年以上経っていることを思うと、はい、まあ、その時の時代、うん、まあ、その社会の環境とかと、はい、今の環境は変わってきていることからすると、はいはい、まあ、例えば文化的なというか、まあ、既存の美術や芸術の影響を受けていないとか、まあ、文化的な影響を受けていないみたいな定義がもしあるとするならば、はい、うんうん、まあ、今日に置き換えると、はい、そういう文化的な影響を受けずに制作をするとか、うん、生きていくこと自体がなかなか難しい状況にあるときにそこは少しあの幅広にというかですね、そこにこだわることも ない判断があることもあるだろうみたいなことはおっしゃっていたっていうのが印象的だったのと、はい、あとはこのシャミタさんっていう、はい、ウェルカムコレクションのキューレターさんの経歴が、もともとそういうテートモダンっていう、まあ、はい、ロンドンにある、はい、なんていうんですか、はい、まあ、世紀の美術的な、まあ、
本当に美術館的には非常に有名なところですよね、は
い、そこの出身の方で、まあ、その方が、まあ、最もですね、例えばコンテンポラリーアート、まあ、現代アートとアールブルットとの境界みたいな話題の時に、はい、シャミタさんが、まあ、最も明確に、はい、まあ、分けられるって答えてたのが印象的で、はい、シャミタさんがおっしゃってたのが、まあ、コンテンポラリーアートは、まあ、コンセプチャル で、はい、でアールブルットは、まあ、それに比較するとオブジェクチャル
だと、オブジェクチャル
は、だと、
なるほど、
いうことでした。
これはまあ現代アートっていうものが結構その本当概念というか一つのコンセプトを表すために、はい、なんかこうまあ形式としては例えば絵画であったりとか彫刻であったりとか、はい、でもそこからさらにそのコンセプトを詰めていくと、まあインスタレーションであったりとか、はい、どんどんどんどんなんていうか一見見た時にこれが何の文脈の中で作られてるのかっていうことを、はい、読み解いていく、そういう性質が多分現代アートってパッと見てすごいというよりは、
はい、
そういうふうに読み解いていく面白さとか、その美術史のこう流れが来たからこう来てるんだっていうふうなことも作品に含まれてるっていう意味ではすごくはい、まさにコンセプチャーだと思うんですけども、一方のそのアールブルトオブジェクチャーっていうのはまさにその造形とかその形っていうところでドーンと訴えてくるみたいな話なんですかね、それっていうのは。
はい、まあ、僕もそのように受け止めたという感じでは
なかなかね、その多分そのオブジェクチャーの解釈もいろいろあると思うんですけども、はい、簡単に超平たく言うとそういうことなんかなっていうふうに、
そうですね、まあ、そこでオブジェクチャルってどういう意味ですかっていう、うん、はい、こともなかなか僕らに言う勇気がなくて、はい、ああそうかって言って
若干ひよってしまったところも
あります、はい、メモったっていうこと
です
けど、
は
い、
とりあえずメモって、はい、後でこれは、
ね、そうですね、
調査しようみたいな、
ええ、
なるほどなるほど。
それと、はい、あとはその教会、コンテンポラリーアートとアルブルトの教会っていう話で言いますと、はいはい、他の皆さんはですね比較的そのどこかで混ざるんじゃないかっていうことをおっしゃってたのが印象的で、まあ、そのモニカ・ヤークフェルトさんとかも、 おっしゃってたのは、ラガーハウスミュージアムのですね、モニカ・ヤークフェルトさんがおっしゃってたのも、その、まあ、コアなアール・ブルットは、うん、まあ、アルドルフ・ベルフリーとか、はい、アロイズとか、まあ、ジャン・デュ・ビュフェがコレクションしてきたコアな作品群があったとして、はい、まあ、今まさに各地でコレクションされている作品の中には、うんうんうん、まあ、見方によってはとか見る人によっては、まあ、コンテンポラリーアートと評価されるものもあれば、うん、
はいはいは
い、いや、アール・ブルットだというものもあるっていう、うん、ようなことを、まあ、モニカさんもおっしゃってましたし、アール・ブルットコレクションの、まあ、サラさんも、はい、まあ、それに似たようなことを、まあ、サラ館長もですね、はい、おっしゃってたのが、印象的で、はい、まあ、そこはやっぱり、なかなか、明確に線が引けるものではないんだなということを改めて、
はいはいはい、
実感したというか、
なるほど、
まあ、明確に線が引けなくて、もっと言うと、こう、当たり前じゃないかぐらいのテンションで、うんうん、まあ、そのことについては受け答えをされていたのが印象的だったな、
うんうんうん、なるほどなるほど、まあ、なんか日本でもやっぱりそのアール・ブルットっていう、まあ、存在がねかなりこう広がっていって、しかもそれが一部のどこかの場所でやってるだけじゃなくて美術館でもやると展覧会を、はい、まさに滋賀これから新しくできる、まあ、滋賀近畿ですよね、まあ、新生美術館という形でアール・ブルットを取り入れていくっていうことですけども、まあ、なんかそうなってくると、まあこれはまあ別によくある話ですけども、じゃあこの人はアール・ブルットになるのみたいな、もうすでに現代アートで有名だけどみたいな、
はい、
まあ、例えば草間彌生さんとか分かりやすくそうだと思うんですよね、はい、っていうような議論ってまあちょこちょこいろんなところ聞きますよね、で、まあ、そういうふうになってくると当然それはまあはっきり分ける、ここかここがこうなんだっていうふうに分けるっていうふうなものじゃないっていうのをまあ本当に前提にしながら、結構その上ででもキュレーションしていく、まあ、要は作品選んでいったりとか作家さんを選んでいくっていう時に、何が基準になっ、一応それ選ぶってことは基準がいるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
ってなった時にその辺ってまだ意見のばらつきとかあったんですか。
はい、それもですね、ああ、そうな、そうだろうなって、うん、まあ、言われてみれば思ったんですけど、はい、これまあアール・ブルットコレクションで、まあ、館の名前についているぐらいの、はい、まあ、アール・ブルットを集、はい、収蔵し、まあ、展示発信することが目的の、うん、まあ、アール・ブルットコレクションの館長のサラさんがおっしゃってたのも、はい、まあ、いろいろ言葉では、例えば2008年に前任の館長のルシアン・ペリーさんが、まあ、はい、秘密沈黙孤独みたいなキーワードを、
沈黙孤独、
ほうほうほう、というような、はい、まあ、キーワードを日本に来て講演の中でおっしゃってたりしたことがあったり、うん、
はいはい、
まあ、ジャン・デュ・ビュッフェさんもアール・ブルットってこういう芸術だみたいな言葉をいろいろ残されているんでしょうけれども、うん、はい、まあ、サラさんがおっしゃってたのは今ここにある作品を、うん、そのいろいろ作品をこれまで見てきた自分がアール・ブルットと思うかどうか、
はい、
まあ、自分の感覚が一番重要だと、
はははは、はい、
で、まあ、もっと言うと他の人から、まあ、ジャン・デュ・ビュフェさんが残した言葉にこの作品は合うだろうと紹介されたとしても、
うんうん、
自分の感覚でそうじゃないなと思ったら、うん、それはそうじゃないんだよ、
なるほどなるほど、
で、はいはい、まあ、小林瑞恵さんって愛生会の、はい、まあ、ディレクターをしている、はい、方とも今回一緒に回ってて、はい、まあ、サラさんが水江もそう思うだろうみたいな感じで、うん、まあ、あくまでこうキュレーションする立場としては、うん、これまでたくさん作品を見てきた中で、うん、自分がそうアール・ブルットだと思わないのに、
うんうん、
まあ、アール・ブルットだとしてこう扱えないのではないかということをおっしゃってたのは、
なるほど、
そうかと、感覚なんやな、はい、みたいな、
非常にそれなんていうかこう面白い し、一方でやっぱりそのずっとこうそこは曖昧模糊としているっていう風な、
うんうん、
まあ、それをだからこそ多分アール・ブルット可能性あるんだなっていう風にも言えると思うんですけども、なんとなくその要は例えば先ほどの孤独であるとか秘密であるとか沈黙みたいな、
はい、
その元々の前館長さんですね、アール・ブルットコレクションの、
はい、
ルシアン・ペリーさんがおっしゃってたようなことで言うと、はい、そういう方々の作品がそもそも見出されるということ自体が、
はい、
なかなかないじゃないですか、まあ、例えばその有名な話だったヘンリー・ダーガーの話とか、
はい、そうですね、
まあ、要はおこんなところでこんなことやってたんかいみたいな、
うん、
発見してしまったみたいなね、
はい、
でその要はそう考えたときに、まあ、誰かが発見をすることによって作品になったりとか世に出ていくっていう意味では、すでにキュレーター、はい、まあ広い意味のキュレーターですね、その専門職じゃなくても、はい、っていう存在をなくしてアール・ブルットが世に出ることって、なかなか自分の意思でそれを俺はアール・ブルットだから作品売りたいんだみたいなことってなかなか出てこないんじゃないかなと思う中で、
はい、
それもなんか要はそういう風にしてその支援したりとかキュレーションする方と結構その作家の関係性みたいなところっていうのがかなりその 見出す人の感覚っていうところにも寄ってくるんだなとも言えるなと。
そうですね、
うん。っていうことが、うん、まあ、もともと、美術自体そういう要素がゼロではないと思うんですけども、
はい、
非常にその選ぶ側の感覚みたいなものが、いかに研ぎ澄まされていくことによって、いかに面白い作品が社会に発信されて、はい、またそういった福祉っていう領域も広まっていくのかっていうことに、なんかすごく重要な話だなって今聞いてて思いましたね、やっぱり。
そうですね。
うん、
あとなんかその判断基準でおっしゃってたのは、
はい、
まあ、キーワードでいくつか、
はい、
いくつかの人が共通しておっしゃってたのが、まあ、ユニークっていう言葉。
はいはいはい、ユニーク、
はい、で、まあ、だからいろいろ自分が作品、まあ、ロービジョンのジョン・メーゼルさんもおっしゃってたし、うん、まあ、
はい、
モニカさんも、まあ、シャミタさんも、
うん、
マルティーヌさんとかもおっしゃってましたけど、まあ、自分がいろいろ作品見るじゃないですか、
はいはい、
で自分がいろいろ作品を見てきた中でまだこれまで見てきた作品にの中でも出会ったことのないなんか表現形態とか様態とか素材を使っているみたいなことに、うん、まあ、ビビってくるんですかね、
はい、
まあ、ユニークだなと思う、はいはいはい、っていうことなんだろうなと思って聞いてたんですけど、
はいはい、ありがとうございます。また次回引き続き、まあ、この海外視察の話から斉藤さん自身がこの野間に関われてきた、まあ、一つこのアルブルトに関わってきたお話などもいただきながら、引き続きお願いしたいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。斉藤誠一さんの話いかがだったでしょうか。海外での、まあ、イギリス、そしてフランス、スイス、オーストリアですね。まあ、そういった、こう、美術館、の中でアルブルットがどのように発信されているかといったお話は、なかなか、日本でも紹介されないような、お話だと思います。まあ、日本で、ずっとそのアルブルットを発信してきたボーダレスアートミュージアムの、まあ、だからこそ、国際交流といったものが、かなり進んでこられて、今回の視察につながったと。そしてまた、来年の2月にはですね、こういった海外の、キュレーターや美術館の館長の方々が来られる、機会もあると思いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。来週も引き続き楽しみにしていてください。